水曜日のコメンテーターは富山国際大学客員教授の鈴木康夫さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ今日はですね、非常に楽しみな話題を
10月になると、スウェーデンの首都のストックホルム、ノルウェーの首都のオスロはノーベル賞の雰囲気が出てくるわけです ね、
まあその時期なんですね。もうね、
ノーベル賞のスタートは1901年だったんです。ですから今年は115回目、はい、です。ところが100年を経過するといかに優れたものといっても、まあ、いわゆる金属疲労的なものが起きてきます、うん、これはしょうがないと思います、はい、ノーベル賞を運営しているノーベル財団も内部でいろいろ苦労していると思いますが、その最大の理由はですね、ノーベル賞はノーベルの遺言に厳密に従わなければいけないと、はい、こういう規則があるんですね。よく言われることですけど、数学者や作曲家、歌手、こういうのはどうして受賞対象にならないのかと言われれば、遺言に数学音楽はノーベル賞の分野ではないと、あるいはまあその分野ですと書いてないからですね、
はい、
100年の歴史が経過するとやっぱり言語にあまり影響されない数学とか音楽とか、こういうその世界的普遍性を持つ分野のものは実は世界的な賞としては適していると、うんうん、こういう矛盾が出てくるわけです、
はい、
それから第二に、100年間の間に科学の分野での発見発明の形態が大きく変わりました、
はい、
研究ツール、例えば顕微鏡とか望遠鏡とか MRI とかいった機材、うん、機器の開発進歩がありました。その結果どういうことが起きたかというと、人類に大きな影響を与えた一つの発明発見にかかる研究者開発技術者の数が何千何万というオーダーになってしまったんですね、
はい、
ところが遺言では一つの分野でのノーベル賞受賞者は最大3人とすると書いてあるんです、
はい、
最近では受賞者さえも自分が受賞してあの人はどうして受賞しないのかという疑問を感じるほど、まあ、厳しいことがあるそうです、
はい、
さらに次々と素晴らしい業績が出るために、業績が生まれた年と受賞の年の間に何年もの差が出ることから、せっかく発見発明したのに受賞まで生存できずに亡くなる人も多くなってるんですね、うん、第三に、スウェーデンがヨーロッパあるいは西洋の国であることから生じる偏差といいますか、
はい、
そういうものが出てきてます。例えば文学賞がそれなんですが、うん、言語を通じて、文学は成り立つわけですから、どうしても欧州や、米国カナダの文学者が有利になるのはやむを得ません、
はい、
アジアの文学者がノーベル文学賞をもらうには、その作品が英語、フランス語、ドイツ語、スウェーデン語のいずれかで翻訳されていないといけないんですね。川端康成、大江健三郎、このお二方の場合は、立派な翻訳者がいたことが非常に役に立ちました、
はい、
でこうしたことを考えると、昨年までの文学賞受賞者111人のうち73人、つまり受賞者全体の 75% 以上が欧州人であるのは、まあ、やっぱり偏っているんじゃないかなという印象を世界に与えています、
はい、
いわゆる新興国、開発途上国が発展の度合いを強めて多くの問題を抱えているとき、文学も育っているわけなんですが、うん、そう考えますと、ノーベル文学賞が地球上の文学を対象とするなら、この比率を変えることはやっぱり必要だと、多分ノーベル財団も考えているんじゃないでしょうか、うん、ご存知のように、スウェーデンの人口っていうのは東京都の人口より400万人少ない小さな国です、
はい、
それにもかかわらずこういった立派な賞を100年以上も続けているというのは素晴らしいことであることは言うまでもないことです、はい、この先どのようにノーベル賞の魅力を発展させていくのか、まあ、我々としても見守りたいと思います。
そうですね、もうノーベル賞という言葉だけでもうなんかすごいプラチナものっていうね、その、ね、イメージを与えているだけに、やっぱりしっかりとした賞であり続けてほしいという思いは確かにありますよね、は
い、そうだ、その通りだと思います、
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
水曜日のコメンテーターは富山国際大学客員教授の鈴木康夫さんでした。